自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、三栗さんは昨年夏至の時期に、はいはい、フィンランドの白夜を体験するという長年の夢を叶えて来られましたけれど、
はい、来られましたね、
はい、はい、今年は同じ夏至の時期に、はい、バルト三国の一つエストニアに行って来られたんですよね。
はい、
はい、
昨日まで
収録の時点で、
そうですね、昨日まで収録時点で昨日まで行ってきまして、
はい、
非常に非常に良かったですね。
ああ、
非常に良かったです。
もう一言で言うならば、
はい、一言で言う、はい、これからいっぱい喋ります。
はい、私から質問させていただきます。
はい。
じゃあここでエストニアってどんな国なのかなっていうちょっとこう疑問に思っている方もいらっしゃると思いますので、はい、簡単にご紹介いたします。
はい、お願いします。
エストニアはバルト海とフィンランド湾に接する北欧の国です。はい、人口はおよそ137万人、はい、面積は 4.5 万平方キロメートルで日本のおよそ9分の1しかない小さな国なんですが、はい、IT 先進国で、また教育のデジタル化や公平な教育の取り組みによってヨーロッパトップレベルの教育大国として世界から注目を浴びていますという、なかなかすごい小さな国、は
い、すごい小さな国。僕エストニアどこにあるか分かんなかった
ん
です、
はいはい、
分かんない人の方が多いんじゃないですか。
いや本当ですよ
ね、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドって言われるとなんとなくあの辺かなってイメージできる人が多いんじゃないかなと、はい、でね、フィンランドの右下なんですね、ちょっと右下って感じ、
右下になるんですね、
う
ん、
そうそう、今ねバルト海って紹介していただいたんですけど、はい、僕バルト海どこかよくわかんない
そうですね、
あれ難しいですよね、僕だけかわかんないけど、
うんうん、私もちゃんとちょっと地図は見てないんですけれど、なんとなくフィンランドの下、うん、あたりなのかなって思ってました。
そうそうそう、うん、そうですね、そこからね、フィンランドからエストニアまで、はい、飛行機で30分ぐらいなんですよね。
おおお、
うん、で大きさが、まあ、日本の9分の1って言ってもらったんですけど、
はい、
九州ぐらいの大きさですね。
ちっちゃいですね。
ちっちゃいんですよ。
うん、137万人ですもんね。
だから137万人、札幌190万人ぐらいなんです。
あ、
札幌より小さい人口の、ま、町っていうかで国ができているというね。
なんか不思議ですね。
不思議なんすよね。それが、
うん、
それがすごいんですよ、はいはい、そこから生み出されてるものがすごい
ね。本当ですよね、
はい、
なんか少数精鋭の国っていう感じですよ ね、
うんうん、そんな感じでした。
うーん、じゃあ三栗さん、はい、どうして、はい、エストニアに行きたいって思われたんでしょうか。
これがね、分かんなかったんですよね。
あ、
分かんないってなんだって感じですよね
気になるとは言ってましたね。
そうそうそう、気になって、そう、ね、去年フィンランドに行って、
はい、
フィンランドの空港、ヘルシンキ空港っていうんですけど、ヘルシンキ空港に降り立ったらなんかそこからいろんな国にこう飛行機が出てて、そこにね、一つにタリンって見つけたんですよね、
はい、
タリンっていうのはエストニアの首都タリンなんですけど、
うん、
それを見て、って思って、何、ここからタリン行けるのって思ったんですよね。
あ、
でもなんでそんなにタリン見てわーって興奮したのかがよく分かんなかったんですよ。
あ、確かにそうですよね。なんか、ね、なんでしょうね。
だから、なんで行くかよくわかんなかったんですけど、
はい。
僕は本田健さんっていうね、作家の本田健さんが好きで、
はい。
ポッドキャストとか本とかいろいろ読んだり聞いたりしてるんですけど、 本田健さんがそのなんか気になる場所っていうのはその人にとって縁のある場所だから行った方がいいみたいなことを、ね、言っていて、なんかそういう生き方面白いなっていうのはあったんですよね。なんか気になるからそこに行ってみるって面白そうだなとは思ってたんですけど、その時にこれがその本田健さんが言ってた自分にとってのなんか気になる国エストニアっていうことなのかなって思ったんですよね。
縁があるのかもしれない、
で心配だったのはそんなこと言って行ってみた結果何もなかったってなったらなんかバカみたいな。それでちょっとどうしようかな。でも、まあまあ、最終的に縁があると思って大金はたいて行ったら何もなかったって、それはそれで結構面白いかもしれないなと思って。
ああ逆に、
じゃあまあいいかと思って。
いろいろ逡巡したんです
よ。でそれで飛行機取ってから本格的に何で行きたいかをよくよく考えてみたら、
はい、
エストニアは、まあ、デジタル国家と言われたりしていて、なんかね離婚と結婚以外の行政手続きはオールオンラインでできるらしいですよね。
すごーい。
できないのが離婚と結婚っていうのもなんか面白いというか、まあ確かにそうかっていう感じもするんですけど、それ以外のね、ことが全部オンラインでできるとか、
はい、
あとね、一番気になったのを思い出すとね、2020年なんですよね、コロナの時に、みんなオンラインが流行り出して、それで、ノマドビザっていうものを、エストニアが発給したっていう話を聞いて、それでね、一番僕多分気になったんですよね。で、ノマドビザっていうのは、まあ、ノマドワーカーというね、その、パソコンだけ持って、場所にとらわれず仕事をする人のことノマドワーカーっていうんだと思うんですけど、そういう人にビザを発給してうちの国でその仕事していいよみたいなことなのかと思うんですけど、
はいはい、
いやそれなんか面白いなと思ってね。
本当ですね、なんか先進的ですね。
ね、なんかだから、僕もそのパソコンで仕事して場所をどこでもできるよっていうのはずっと思えばね、2006年ぐらいにそれを目指してたことも思い出したんですよね。だからね、だんだんは思い出してきて、2006年ぐらいに、これまたある本、本田直之さんっていう人が書いた本なんですけど、
はい、
レバレッジリーディングっていう本だったんですけど、それで、二拠点生活って、っていう2006年に二拠点生活ってあまりそういう言葉とかほとんどなかった気がするんですけど、その頃
確かに、
やっていて、でそれでパソコンだけで仕事をするっていうのを、まあ、目指して、まあ、今そんな感じでやっているんですけれども、だから、まあ、だから行きたかったってことが飛行機取って6月になってから分かったみたいな。
だんだんと、
はいはい、
そういえばそうだったなっていう、で行こうとなったわけですね。
行く理由がめっちゃ長くなっちゃいましたけど、
ね、
でもねここが僕にとって結構大事だったような気がしますね。
いや大事ですよね、動機ですもんね。
いやそもそもなんで行くかよく分かってない、自分がよく分かってなくて、でいろんな人になんでエストニアなんですかって聞かれて、いや俺もよく分かんないんだよねなんかよく分かんないことやってたって
面白いですね。
面白くはありません。自分でも、
ねえ、あ、そういうことだったんですね。
はいはい。
では三つくりさん、何日間の旅をされたんでしょう。
ね、一応数字で言うと7泊10日ってことですね。
あ、はいはいはい。
まあ、現地滞在が8日間。で、なんか、最初と最後の1日はずっと飛行機乗ってるみたいな感じですね。
ああ、機内泊。
はいはい。
じゃあ、トータルで
?10 日間。
10日間。
7泊10日なので10日間なんですけど、実質エストニアにいたのは8日間ですね。
あ、はいはい。結構長いですよね。
長かったですね。 うん、最後帰りたくなりました。
本当ですか。
だいたいね、いやまだ帰りたくないなとかって言うじゃないですか。
はい、
もうなんか帰りたくなりました。最後ね、なんかねすごい寂しくなっちゃってね。うん、一人旅なので。
ああ、はい、
うん、うん、なんかもうどっから喋ろうかって感じなんですけど、
うん、
あの一人でね喋らずにいるとなんか寂しくなってきて、そして自分には価値がない人間だみたいなね、なんかねそんなねネガティブな気持ちにもなったりするんですよね。
そこまで、
うん、っていう面白さもありました。面白いのか。まあでも面白かったですね。あ、なんか喋んないとこんな落ち込むんだなっていうことも分かったりして。
確かにそうですね、うん、人との交流って大事ですね。
それはねすっごい大事なんだなっていうのが分かったのも結構大きな発見でしたね。
あ、うん、すごい。
去年ね、あのフィンランドに行った時は2泊5日でほぼ誰とも喋んなかったんですけど、
はい、
その時はねまだその期間が短いから そこまでネガティブになるには日数が足りなかったっていうか。
あと2泊5日でしたっけ。
あ、そうですね。
だからこう、うん、とにかく白夜を体験して、
はいはい、
もうすぐ帰らないとっていう気持ちもありましたよね。
だからねそんな寂しくなる暇はそんなになかったんですけど、うん、今回はね最終 7日目あたりが一番寂しくなって、
そうなるんだ。
何しに行ってんだって感じですよね。お金かけて落ち込んでる。
そうですよね、日本人なかなかいなそうですもんね。
そうなんですよ。っていうかもうこれ落ち込んだ話になっちゃうんですけど、
はい、
あのね、エストニアで、まあ、いろいろ、だから、なんか、いろんなことをやろうと思った中に、僕、すごい人に話しかけるのが苦手で、
うん、
あの、前も話したかもしれないですけど、スーパーに行ってね、欲しいものがなくて、あの、まあ、パスタでもいいんですけど、うん、すいません、スパゲッティ、どこに売ってますかみたいなことを聞けないんですよね。
うんうんうんうん、
で、ひたすら自分で探すタイプなんですよね。
はい、はい。
っていうのが、まあ、なんか、そういう性格なんですけど、
はいはい、
これじゃあいかんなと思って、
うん、
今回一人旅するし、ちょっと人とね、ちゃんと話せるようになろうと、
はい、
いろんな人と話そうと思ってたんですよ。
うんうんうん、
で、日本人見つけたりもして、
はい、
おって思って、
いたんですね、
声かけようと、
うんうんうん。
声かけようと思って、で、やっぱり躊躇しちゃって、
あ、
なんか恥ずかしくて、やっぱり恥ずかしくて声かけられなくて、で寂しいくせにせっかくチャンスがあるのに結局自分は声をかけられないチキンだみたいな、ね、なんて俺はダメなやつなんだみたいな自分責めをして落ち込んだのが一番7日目が激しく落ち込んだ、
ね、あ、本当ですか。もう帰るっていう時に、
あと1日でってこと、ところかな。
はいはい、うん、終盤。
終盤ですね。その時にすごい帰りたくなった。やばい、この話最初にしちゃうと、これがメインみたいになっちゃいます、ね。
あ、確かにそうです。でもまあ、大きな発見ではありますよね。
そうですね。あ、こんな風に落ち込むんだなと、人と喋らないでいたりするとね、
うんうん。うん。
っていうのはね、結構大きな発見でしたね。
うん、本当ですね。
うん、
あの三つ栗さんは今回の旅行は、
はい、
こういう旅にしようっていう何かテーマはありましたか。
ああ、そうですね。まあ一つがそのちゃんと話しかけられる自分になりたいっていうのがあって、あ、はい、っていうかそのこのポッドキャストあるじゃないですか。
はい。
でポッドキャストで今ここ川崎でやってるんですけど、エストニアからフィンランド経由で帰るときに東京を経由して帰るんで、東京経由して札幌帰るんで、その東京でエストニア帰ってきた直後にこの収録やったら面白いじゃないかと思って、そういう予定で、まあ今収録してるんですけど、
はい、はい、
したらなんかポッドキャストで喋れる面白いことやってこなきゃって、なんか勝手にすごいプレッシャー感じてだからなんかどうしたら面白い旅になるかなっていうのをずっと考えてた。
あ、
で、まあ一つは話しかけようっていうことと、もう一つね、お金を持っていかない。
おー、現金を。
現金を、そうですね。あっちはユーロなんですけど、はい、通貨はね、ユーロを持っていかないっていう挑戦をしてみようと思って。
あ、
まあ、あのデジタル国家ですから、
はいはい、
なんかクレジットカード決済でほぼ全部いけるらしいっていう情報があったので、
うん、
いけるかどうか、本当にいけるかどうか、現金なしで行ってみようと結構面白いかなと思って、っていうのと、あとは、まあ、自給自足の専門家ですから、
はい、
自給自足っぽいところなんかないかなっていうので、
あ、
うん、まあ、その3つぐらいですかね。
あ、いや、うんうん、3つぐらいと言っても、
話しかける、現金持たない、自給自足っぽいところ見に行く、
うん、
みたいなことですね。
うん、
まあ、あとはデジタル国家なんで、どれぐらいデジタル普及してるのかなっていうのを体験しに行くって感じでしたけど。
あ、はいはい、そこ興味ありますよね。
はいはい、
ちょっと一つずつ掘り下げてお聞きしたいんですけれど、
はい、
ちょっと旅のスケジュールはどんな感じだったんですか。
はいはいはい、旅のスケジュールはね、本当に決まってなくて、飛行機以外何も決めずに現地入りしたんですよね。
お
で、あの、日々宿を取っていくっていうのも、まあなんかそっちの方が面白いかなと思って、まあいかに面白くね、あの、ポッドキャストで喋れるようにするかっていうのを考えてたりして。
それもチャレンジでしたか。
あ、まあでも、あの、もう今ね、あの、スマホさえあればいつでも予約ができるっていうか、ブッキング .com とホステルワールドっていうのを主に使ったんですけど、
はい、
うん、むしろあのスマホを持っていかない、使わないチャレンジしようかと思ったんですけど、
はい、
あ、それはさすがに無理だったんで
ちょっと厳しいですよね。
それはまあ諦めましたね。
あ、
うん、まあ、だからあの別に、検索したらいくらでも宿はそれなりに出てくるので、まあ、そこは大したことはなかったですかね。
そうか、
うん、
そうなんですね。私はそれを考えるとドキドキしますけど。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、全然ね、うん、問題ないですよ。
あ、
うん、で、まあ、だから8日間あ、で、スケジュールですね。
うん、うん。
そう、まあ、一番はっていうか、一番の目的地にしたのは、キフヌ島っていうね、人口500人の島があって、
はい、
そこが、ちょっと自給自足っぽいらしいって聞いたので、それに行くっていうことだけは決めてたんですよね。
うん、うん。
だから、早々にそこに、2日目に行って、
はい、
で、あとは、戻ってというか、結局行ったのが、3つの、4つかな、タリン、
はい、
タリンっていうのは首都ですね。タリンっていう首都と、うんうん、キフヌ島に行くためのちょっと小さな町パルヌっていうところと、
うんうんうん、
でキフヌ島行って、あとはもう一つだけ、日本で言えば大阪みたいな2番目の都市がタルトゥっていうところがあって、はい、まあ、その4カ所かな、
うん、
にちょっとずつ1、2泊ずつ滞在したって感じです。
あ、そうだったんですね。はい、あのね、昨年行かれていますので、
はい、
フィンランドのヘルシンキ空港までは、
はい、
安心して行けたと思うんですけれど。
あ、そうですね、
はい、
うんうん、そこはそんなに新鮮味はなくっていうかあ、またあの北極のルートを通っていくんだなと思って、
うんうん
うん、面白いなぐらい。
うん、じゃあ、まあ、無事、
そうですね、
ヘルシンキ空港まで着いて、
はいはい、
でそこからエストニアの旅が始まったと。
あ、そうですね、
うんうん、
そこからは、飛行機乗り換えてエストニアに行くんですけど、あ、そもそもね、ただ16日、
はい、
羽田発で1日、飛行機に乗って17日にフィンランドのヘルシンキ空港っていうところに到着して、その後そこで乗り換えてエストニアに行くんですよね。
うんうんうん。
でそれが17日なんですけど、6月17日にストライキが発生しますっていうのが、
はい、
6月6日に連絡来たんですよ。 だから飛行機取ってさあ行くぞって思ってたら6月6日にフィンエアっていうね航空会社なんですけど、はい、そこから連絡が来て6月17日はストライキがあるので予約の変更を強くお勧めしますみたいなメールが来て
、
これどうなるのかな
というかピンポイントすぎますよね。
そうピンポイント、超ピンポイントで狙い撃ちされたんですよね。
本当ですよね。う
ん、だから本当にこれエストニア行けるのかなって。だけどそれでなんかでメール見ると、2日前の15日になって、
はい、
結婚する便がある場合は連絡しますみたいなね、なんかすごい曖昧なメッセージ で15日に連絡が来なかった、結婚しますという連絡が来なかったから結婚にはなってないらしいぐらいのね、なんか不確かさでフィンランドまで行った
なってないらしいは自分の中の解釈ですね。いや
もうなんか外国だしもうしょうがないよなって思って、
はいはい、そ
のね、あのどうなってるんですかって聞きたいけど英語だから聞けないし、なんかもうとりあえず行けばいいやと思って、最悪ね、あのフィンランドからタリンまでエストニアまでフェリーが出てるんですよね。
あ、
それ2時間ぐらいで行けるらしいので、まあそれでフェリー乗るのもまあ面白いかなと思って、
はいはいはい、
うん、まあ行ったら結局予定通りエストニアに行けたって、
ね、よかったですああ、ヒヤヒヤしますね。ね、
いろんなことがありますね。
全然無事な感じじゃないですね。
無事ではない。結果的にね、その辺無事に終わって。
そうですね。う
ん、ね、この収録も無事にできてるんで、よかったなって感じなんですけど。
気持ちとしては無事じゃなかったですよね。
気持ちとしてはね、これ何いいのかな、大丈夫なんかなってね、ずっとなんかね、なんか確信の持てない感じで、
うーん、うわすごい嫌だ、
あすごい嫌ですね、
もやもやしますよね、うん、
で予約変更していいですみたいなこともあって、
はい、
あの、まあ、格安だから予約変更は通常できないんだけど、今回こちらの都合なんで予約変更 OK です、でシステム上こういうふうに予約変更できます、ただしその追加料金はかからないんですけど一旦お支払いする形になりますがご了承くださいみたいな感じなんですよね、
はいはい、
で、あ、じゃあもう変更しようかなって思ったんですよね、
うん、
で変更しようと思ったら追加料金40万円、なんか一応ね立て替えて後から請求してくださいって言うけど、いやこれ帰ってこなかったらどうすんだって怖すぎて
怖い
40万円はちょっと立て替えられないなと思って、
うん、
だからまあ結局予定通り行って、まあなんかもやもやもやもやしながら結局予定通り行って帰ってきました。
よかったです、何事もなくて、
ね、なんか面白いですね。海外ってトラブルないことがないので大体、
ね、そうですよね、うん、その上言葉が通じないとか英語だらけだからもう余計結構なストレスはかかりますよね、
うん、なんかね面白いですよね、なんでわざわざそんなストレスかかることやってるのか大金かけてだけどあのそれを上回るやっぱりいい経験はできましたね、
うんうんうん、じゃあ、 あの一番の目的地だったという、
はいはい、
キフヌ島についてお話を伺いたいんですけれど、
はいはいはいはい、
ちょっとざっくりなんですがいかがでしたか、
はい、キフヌ島ねやっぱり一番面白かったのはなんか宿に着いたらなんかおじさんが自分で DIY で作ったっていう乗り物というか遊園地の乗り物みたいな、なんかね3つの円がもうすごい説明しづらいですけど3つの円があって、その一番真ん中に座るとその円が縦軸に回転したり横軸に回転したりして、もうなんかね信じられない回転をするんですよ、縦軸と横軸に横に回りながら縦に回るっていうの、うん、なんか宿到着したらなんかおー来たか、俺が作ったんだ見てくれみたいな感じで、うこれ乗ってみな乗ってみな、嫌だったらストップって言ってとか言って、
いや宿のご主人なんです
か。でなんかよくわからない感じでこう乗せられて、手足固定されてすんげー怖くてで嫌だったらストップって言うんだみたいな感じで、なんか最初ねトレーニングマシンだとか言うんですよ、どこがトレーニングただ回されてるわーって言って、うん、っていうのをこう あのそのおじさんの娘さんが、まあ、お姉さんというかお母さんなんですけど、
はい、
あの彼女にこのスマホを渡して取ってやれよみたいなで、まあ、その自分が僕がね回ってる回転されてる回されてる動画も撮ってもらったそれが、まあ、一番面白かったっていう。
SNS にアップされてますね。
それしましたねあれどこが自給自足なんだっけ
それ作ったんですよ ね、まあ、
それを
ね、
それをそのおじさんが作ったっていう意味では自給自足
すごいもの作りますね。
ねえ、まあ、なんかそれが一番面白かったです
ちょっと待って、全然、まあ、それ自給してますけどその島自体はどうだったんでしょうか。
島自体はなんかねすごい綺麗だったですよね。人口500人とかっていうから、うん、すごい田舎のなんか田舎でちょっとねあの空き部屋というか、空き家があって壊れかけてたりするのかなっていうのを想像してたら、うん、すんごいどこもね綺麗で、それでね、そこって自転車レンタサイクルを借りて、まあ、島を回るんですけど、
はい、
なんかねそこら中でね DIY してるんですよね。屋根に登ってなんかしてたり塀のブロック作ってたりって、それね確かね行ったのって水曜日火曜日水曜日あたりだから、
はい、
平日からそんなことしててさすがだなと思いましたね、
う
ん、だからなんか自給自足というか家というか、まあ、でっかいもの作ってるなって感じがして、だからっていうことはその DIY 精神がやっぱり根付いていて、
うんうん、
で便利なものもできてきて、あの定期便で毎日フェリーは往復何往復も4往復ぐらいしているから、
うんうん、
その DIY 精神がありなおかつ便利なものも入ってきて、すごい綺麗なんですよガーデニングとかね、うん、だからねやっぱり行ってよかったなと思いましたね。
あ、じゃあもう手作りが身近なんですね。
うん、こんな感じでした。
あ、何かそのキフヌ島は民族衣装的なものがあると私ちょっと調べて分かったんですけど、
なんかねすごい赤い赤い可愛いとしか言いようがないんですけど、
はいはい、うん、ヨーロッパらしい、
そうヨーロッパっぽい民族衣装ですね、
はい、はいはい、
うん、
なんかこうスカーフを頭に巻いてたりとかしてますよね、
うんうん、そうなんかロシア人形みたいな、
うん、確かに
感じですかね、
はいはい、
うん、っていう衣装が伝統衣装なんだなと思ってたら、レンタサイクルのおばちゃんがそれ着てて、もうすごいと思って、それで、あ、ここは話しかけて、あの、可愛いですね、みたいなことを言ったら、あ、これ普段着だっけだね、みたいなことを言って、あ、普段着でこれ着てんだ、と思って。
そうなんですね。はい、じゃあ、民族衣装でもあり、うん、普段着でもあるんですね、
うん。結構ね、数名そういう人を見かけましたね。あの民族衣装を着てる。
ご年配の方ですか。
あ、子供も来てましたね。
そうなんですね、うん、
自転車の人はレンタサイクルの人はおばちゃんって感じです。
あ、はいはいはい、うん、
まあ、だからねあの妻のねさえを連れてったらすごい喜ぶだろうなとは思いましたけどね。
なんか感動しますね、うんうんうん、デジタル国家って言われてるのにそういう島もあるんだなって。
うん、そうですね、それが面白かったですね。
うん、
はい、
へえ、なんだかだんだんとエストニアの様子が分かってきました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
次回もですね、三つくりさんにエストニア旅を語っていただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
はい、さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。